いや、久しぶりですね。緊張します。はい、改めまして、皆さん、今日はあの特別な礼拝に集まってくださってありがとうございます。まあ、特別というのは私にとって特別なのかもしれないんですが、私たちはあの東京都民としての、今日は最後の礼拝になります。そしてこのような機会を与えてくださった神様に心から感謝しています。私たちは今月末で東京から札幌に引っ越すことになりました。さてですね、引っ越しの準備をしていると、断捨離というのがあるんですけれども、断捨離をしている中でですね、まあ、いろいろなものが出てくるんですよね、処分するものね。その中でちょっとね、アルバムというのがありましてですね、昔の古い写真が出てきましたので、まあ、今日はちょっと懐かしいお宝写真をですね、シェアさせていただきたいなと思っています。これはね、誰にも許可は取ってませんね。ありがとうございます。はい、岩崎夫妻なんですね。はい、私がまだあのこれ多分25歳ぐらいなんですけども、岩崎夫妻が名古屋に行く前です。はい、若いですね。はい、で岩崎夫妻さんはあの私にあの聖書を教えてくれて、あのバプテスマを授けてあのくれた方です。まあ、現在は名古屋に行って、愛知県の方に行って、精神科のクリニックを開業しています。とてもお世話になってまして、今でも交流があります。まあ、こんな写真が少し、はい、披露しますが、はい、誰でしょう。はい、多分私が26歳。はい、ね、30歳ぐらいの栗原俊孝さんだと思うんですが、なんと今は教会の代表役員になっているというね。これも30年経つとこれぐらいだという感じですね。なんかまだね、こうね、あの悪が抜けてない感じがね、しますけどね。はい、続いてですね、もうここまで来ると分かんないですね、誰ですか。はい、私の右側にいる荒木博重さんですね。私の隣、真ん中が生田圭一郎さん、またあの栗原俊孝さんが出てますけどね。なんかバプテスマの受けた後かもしれないんで、めちゃくちゃ喜んでますよね。はいはい、この頃はみんなあのシングルでした。はい、はい、そんな感じですね。まあ、次がね、あのお宝写真なんですけど、はい、はい、平成のキャリアウーマンです。はい、この平成の頃はこういうスタイルだったというね。これね、普通のキャリアウーマンと違いまして、ちょっとこの手元を見ていただきたいんですけども、これシステム手帳の下にですね、聖書が入っていると。で、今日は皆さん聖書持ってこられた方はどれぐらいいれます？はい、みんなスマホですよね。はい、でこれね、あの、今だとガラケーって言うんですけど、私たちにとってはこれ普通の携帯ですからね。あのスマホのない時代ということで、はい、こんな時代もあってですね、あの、バリバリ働いてる時の時代ですかね。はい、これ世田谷のね、下北沢ぐらいですかね。はい、はい、で次なんですけどね、これね、あの婚約した頃ですね。美しい妻がいらっしゃったんです。はい、この顎のライン見てください、顎のラインね。はい、はい、ね、こういう時代です。はい、まだね、あの28歳ぐらいですかね。はい、皆さんね、こういう時代もあったんですよ。はい、そしてね、これ最後ですけど、はい、あの私の愛する息子タク君ですね。あの昔ね、写真には日付が入ってまして、これ2008年となってますので、あの2歳の、ね、時ですね。はい、あの、一番最初に発語したのが アンパンマンだったんですよ、はい、今ねこう連続テレビ小説でもねアンパンとねアンパンマンのね題材したドラマがやってますが、この時代からずっとねこのアンパンマンっていうのはすごいですね、永遠のヒーローなんですね、はい、まあこんな思い出の写真がありまして、はい、本題に入りたいと思います。さて、私は学生の時に札幌から東京に出てきまして、はや33年が経ちました。まあ、今日ですねシェアしてくれた、妻と共に人生の次の、ステージを故郷札幌で始めようとしています。息子も新生活を始め、家族全体が新しい旅立ちの時を迎えています。本当はたくさん話したいことがあるんですが、これまでの人生を振り返るとき、神様が私に語っておられる二つのことを申命記8章から皆さんと分かち合いたいと思います。今日のタイトルは荒野を越えて約束の地へ。早速申命記の8章をお読みしたいと思います。申命記の8章2節、あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えていなければならない、うん、最初のポイントは荒野を覚えよ、主が導かれたすべての道を忘れない。いいですね。申命記全体はモーセがイスラエルのために向かって語った説教です。そしてエジプトを脱出した後の新しいイスラエルの世代、つまり荒野で生まれ育った第二世代の若い人たちに語られています。そして死を目前にしたモーセ自身の最後のメッセージだと言われています。申命記8章に記された荒野の40年間とは一体どういうものだったのでしょうか。イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から解放され約束の地カナンへと導かれるまでの旅路です。40年本当に長いですよね。どうですか、まだ40年経ってない、生まれてからね経ってない方々想像できないと思います。はい、私もクリスチャンになった時に、この聖句を読んだ時に、まあ、40年っていう、ね、感覚は全く分からず、もうね1年2年もね我慢できない、まあ、そんな、まあ、時もありました。日本だとですね、バブル崩壊から現在までと、約、まあ、似たような期間ですね、まあ、おそらく閉塞的な、感覚でずっと、過ごされた時代だったのではないかなというふうにも感じます。イスラエルの民はヨルダン川を渡るその道中で試練と訓練を受けました。また同時に神の恵みと導きを知って、そして彼らの弱さをも体験しました。モーセはそういった彼らに、神の掟を守りなさい、家族にもその約束を守らせなさい、そして神がなさったことを覚えていなさい、忘れてはいけないんだということを何度も何度も繰り返して語られています。この言葉は私の人生とも深く重なりました。25歳でキリストに出会い、そして洗礼を受けました。29歳で結婚してクリスチャンとして とても喜びがあり、そして幸せとともに神の祝福も感じていました。しかしその3年後、教会は大きく揺れ動かされました。私は自分の信仰が揺らぎ、そして人生を見つめ直しました。ここにいる多くの皆さんも痛い経験をしたことでしょう。私は人生を立て直すという意味でも、同じ年に起業をすることにしました。そして会社は順調に成長しました。この間、ホープの代表にもなりました。しかしながらですね、人生は甘くないですよね。私は M&A をした会社の経営陣との確執により、なんと自分の会社から追放されるという大きな挫折を経験しました。皆さん、吐血したことありますか？私はあるんです。吐血するほどのストレスを受けていたんだなと思います。洗面台で、なんじゃこりゃですよ。本当にびっくりします。この時妻はですね、とても彼らに対して興奮しまして、復讐に燃えていました。友人からは、私が代わりに呪ってやると言ってくれました。やられたのは僕なんだけどなと思って。復讐は神がすることだと、いさめてあげたね。私は本当にお利口さんだったなと思います。ということで、私はもう一度自分の事業を立て直すことになりました。もう10年以上前のことなんですけれども、今でもこのことを思い出すと胸が苦しくなる感覚があります。さて、札幌に戻ることを意識したのは10年ほど前です。見ての通りサラリーマンに向いていない自分にとっては、再度起業するという道を選びました。そして札幌で新たな事業を始めたんですけど、またなんとですね、その矢先、今度はコロナ禍に直撃しました。事業は壊滅状態、大きな負債を抱えることになりました。これまでも神様はギリギリでなんとかマンナを与えてくださって生き延びてきたんですけれども、さすがにこの時はもう終わったなと心が折れかけました。神は与え、神は奪う、残酷だなというふうに思いました。もうやめてですよね。ちょっと笑えないかもしれないんですけども、そんな感覚です。私もよく諦めませんよね。自分でも感心します。神様はそこでも私を見捨てず、再び立ち上がらせる力を与えてくださいました。今私の事業はコロナ禍の前の10倍にまで成長させてくださいました。これは私の力ではありません。ただ主の憐れみと導きによるものです。この荒野での経験を通して私はこう確信しています。荒れ野はただの苦難ではない。神との出会いと信仰の訓練の場であるということ。 もう一つは、人は困難が過ぎて時間が経つとすぐに忘れてしまうということです。だからこそ申命記では覚えよと命じられているんです。では何を覚えるんでしょうか。それは過去の荒れ野での出来事、記憶に留めておくこと、それこそがこれからの歩みと信頼と感謝を持って進む力になります。ここにいる皆さんで荒れ野を経験したことがない人はいないでしょう。では荒れ野を経験したときに皆さんは神様にどのような態度を取りましたか。進学の失敗、失恋、失業、家族との死別、離婚、障害、疾病、そして倒産、皆さんにとっては失意のどん底、最悪の状態で神様を恨みましたか。イスラエルの民はこの40年間で約束の地へと導かれていることを忘れて、自分たちの都合の悪いことに目を向けました。しかしモーセは、いや違うぞと、悪いことに心を奪われてはいけない、最悪と思われる状態から今の状態に導いてくださったのは誰なのか、その状態に引き上げてくれたのは神様だということを忘れるなと伝えました。もし私が会社から追放されたとき、今でも復讐してやろうと心を燃やしていたら、今の事業はありませんでした。またたくさんの祝福もなかったでしょう。私は視力に障害があります。これは高校生の時に分かったんですけれども、その時から私がこれを不遇の人生だと思っていたら、そして卑屈になってこの人生を過ごしていたら、私の今の中心的な事業の障害者の支援の事業は絶対に選ばなかったと思います。皆さん、今日神様の導きを覚えていきましょう。じゃあ2つ目のポイントにいきます。2つ目のポイントは、整えられたものを約束の地へ、神のご計画に行きましょう。はい、行きましょう。申命記の8章4節から5節を続いてお読みしたいと思います。申命記の8章4節から5節。この40年の間、あなたの着物は擦れ切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたの神、私もあなたを訓練されたことを心に留めなければならない。アメン。神はイスラエルの民をただ荒れ野に放ったのではありません。導き、支え、訓練し、整えられたものとして約束の地へと導かれたのです。じゃあ訓練とは何でしょうか。訓練よりですね、トレーニングといった方がピンとくるかもしれませんね。皆さん、トレーニングは好きですか。原田和さんだったらね、 筋トレ大好きですんで、好きかもしれませんね。まあ、聖書には当面は嫌なこと、苦しいことだと書かれています。あなたにとって嫌なことですか？まあ、訓練を素直に喜べる人は少ないかもしれませんね。でも訓練っていうのはできなかったことができるようになることですよね。まあ、カズさんだったらベンチプレスをね250キロ上げたとか、そういうことでしょう。まあ、そう考えるといいことですよね。うん。まあ、私もまたこれまでの失敗や挫折、孤独の中で神に出会い訓練されてきたと感じています。これはただ成功体験ということではなくて、多くの痛みや傷を通して神の真理を知った経験でした。札幌への移住は戻るということではなく、新しいミッションの地へ使わされることだと考えています。約束の地、約束の地とは安心安定な場所ではなくて、神のご計画が展開される場所のことです。さて、整えられたものと聞いてあれと違和感を覚えた方もいるかもしれないですね。では整えられたものというのは一体どういうことでしょうか。もしかしたらそれはあなたのような特別な体験をした人のことでしょうと思うかもしれません。いや、私はまだ準備されてませんよというかもしれません。しかし考えてみてください。整えられたとは完全で特別な人のことを指しているのではありません。失敗した人、挫折をした人、傷ついたことのある人、傷を受けながらでも神と向き合い自分の弱さや限界を認めた人、どうでしょうか。当てはまる人はここにいますか。皆さんのことじゃないですか。そう考えると神の恵みと愛を知っている人ですよね。傷をついたから、ついたことがあるからこそ傷をついた人を受け入れられます。失敗したからこそ失敗した人の気持ちが分かります。なので皆さんは整えられたものなんです。整えられたとは過去の栄光の持ち主ではなく、今この瞬間に神様に信頼して歩み始めている人のことです。そのように捉えることができたら皆さんは整えられた人ではないですか。使徒の17章26節にはこう書かれています。主は一人一人の住む場所と時期を定めておられる。私たちはどこで生きてどこに使わされるか、これは自分たちで決めているように思うかもしれないんですが、すべて神のご計画の中にあります。今日は新明記なので若い人たちに伝えたいなと思います。今先が見えなくて悩んでる人いませんか。進路で悩んでる人いませんか。将来どうしたらいいか悩んでる人いませんか。重責で 潰れそうになっている人はいませんか？もしかしたら経済的大変で今日来るのもようやっとだと感じながら足を運んだ人はいませんか？でも大丈夫です。私はエールを送りたいです。アレノは神が与えてくださった試練の場だからです。覚えてください。神は耐えられない試練は与えません。詩編の126章6節にはこうあります。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。これは私の人生の聖句です。苦しい時、諦めそうになった時、何度も何度もこの聖句を読み返しました。そして神様はこの聖句通り答えてくださったと思います。神様は一生懸命前向きに時には涙しながら出かけていった人にはたくさんの収穫と祝福を持たせて家に帰らせてくださいます。ぜひ訓練されたものとして勇気を持って前に進みましょう。ね、最後になりますが、これまで導いてくださった主に心から感謝しています。そしてこれからも歩んで共に歩んでくださる主に信頼して札幌での新しい歩みを始めたいと思います。札幌では信仰の面では小さな群れの地です。まあ、今日は YouTube でも見てくださっていると思うんですが2組しかいません。新しい働きを始めていくには応援団が必要です。東京で祈ってくださる皆さんの存在はこれまでもこれからも本当に心強い支えです。札幌のいる、カップルに私はこういう質問をしました。これまで札幌に行って後悔したことはありませんか？誰も後悔したと言った人はいません。むしろ後悔してないとはっきり言ってくださいました。私は感動しました。でも今日はもう一歩踏み込んで話したいことがあります。ユダさんが待ってますがもう少し、あれあれと勧誘ですかと。はい、勘がいいですね。まあ冗談はさておき、あなた自身が神の導きに応えてみませんか？神に信頼し、はいと答える人を通して神の国は開かれます。札幌での新しい働きには多くの担い手が必要です。祈り支え使わされる人が必要です。もしかしたらあなたの人生の次のチャプターは神が今ここで準備しておられるのかもしれません。笑ってる方、冗談ではありません。どうか祈ってみてください。神はあなたがどこに導こうとしているのか、そしてもし札幌という場所が心にとどまるなら沖縄でもいいんですけど、今日は福岡の教会の方もね視聴しているところなんで福岡でもいいです。はい、移住や関わりの可能性を含めてぜひ一緒に地方の夢を見ていきましょう。 私はただの地理的な移動先ではなく、札幌は神のビジョンが共に描かれる約束の地だと思っています。神は信仰を持って一歩踏み出す人に必ず答えてくださいます。それでも、いやまだ確信がないんだよ、本当に御心なのかなと思ったあなた、確信ではありません。私はうまくいくかどうかなんか分かっていません。まあ、これまで今お話ししたようにどれだけ失敗してきたかお伝えしましたよね。正直確信なんてないんです。もう神様への信頼だけあれば十分だと思っています。共に神様の計画を中で生きていきましょう。荒野を越えて約束の地へ。改めて私たち家族をこれまで愛し続けてくれた東京の教会の皆さんに感謝しています。30年間本当にありがとうございました。今日は聞いてくださってありがとうございます。